さあ、毎月第3水曜日、この時間は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会富山病院から先生をお招きしてお話をお伺いしています。今日は皮膚科の花川博義先生にお越しいただいています。花川先生、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
花川先生もすっかりおなじみになりました。
あ、いつも呼んでいただきまして
こちらこそありがとうございます。はい、まあ、先生にはこの皮膚科の先生としてのお話を伺いしておりますけれども、はい、今日のテーマは何でしょうか。
今日はですね、夏に多い水虫あたりをちょっとテーマにお話しさせていただこうかと思います。
水虫は夏に多いんですね。
そうですね、
この時期からというところでしょうか。
やっぱりジメジメする時期からが多いですね。
それはなんでですかね。
水虫の原因はですね、水虫というのはカビなんですよ。
え
虫じゃないんです。
虫じゃないんですね。
水虫という虫がいるわけではなく、皮膚に生えるカビなんですね。
はあ、生えちゃうんですか。
これジメジメしたり暖かくなってくると、よくあの食べ物にもパンとかにカビが生えたりするように、はい、人間にもカビが生えるんですね。
すごく嫌な話ですね。でどうしてそうなっちゃうんですか。何か原因ってあるんですよね。
まあ、どこかにいるんですよ。それはまあ人間にまあ移るわけなんですけども、うん、でそれが人から人へと移っていくわけです。
あ、じゃあその水虫の足に触ったりしなければ大丈夫かなって思うんですけど、
はいはい、まあ、触らなければ大丈夫なんですけれども、まあ、水虫の人って結構多いんですよ。
でもあんま聞きませんけどね、私水虫ですって。
あ、そうですか。
言われないだけでしょうか。
私は毎日聞きますけどね。まあお仕事ですからね。
でも毎日来られるんですか。
あ、毎日来られますよ。10人は来られますよ。
毎日10人は。
で、まあ、一説の統計ではですね、いろんな統計があるんですけども、はい、まあ、10人に1人ぐらい水虫なってるんじゃないかと言われてますね。
それはかなり多いんじゃないでしょうか。
気づかないだけで。
気づかないなんていうことあるんですか。ぐじゅぐじゅするだろうに、痒いだ
ろうに。あの、水虫と一言で言いましても3つのタイプがあるんです。
ぐじゅぐじゅだけじゃないんですか。
ぐじゅぐじゅだけじゃないんですね。どんなイメージがありますか。水虫っていうとぐじゅぐじゅ
ぐじゅぐじゅで痒い。
どの辺にできると思います。
足の親指のあたり。
あ、親指のあたり。一番有名なのは、あの指の間にできるっていう。
間ですか。
この指の間と書いて、こう歯間と言いますけど、歯間型と言いますが、これが一つのタイプなんですね。
はい、
こう指と指の間が白くなってふやけてきたり。
あ、白いんですか。赤いんじゃないんですね。
白くなるんですね。で、あと皮がむげてきたり。
あ、痛そうですね。
でまず痒いんですけどね、かいたらあの痛くなってくるんですね。
あ、皮むけてきちゃうんです。
皮むげてくるんです。あ、こういう歯間型という指の間にできる水虫が一つのタイプですね。
これが一番ポピュラーな感じがします。
そうですね、水虫というとそういうのを思い浮かべる人が一番多いのではないかと思うんですけれども、はい、それ以外にもですね、ちっちゃい水ぶくれが足の指とか足の裏とか。
あ、裏にもできるんですか。
そのあと縁ですね、足の縁にできる1ミリぐらいの水ぶくれがたくさんできる小水泡型と言いましてですね、
はい、
ちっちゃい水ぶくれと書きますけれども、そういうタイプがあるんですね。
これは一見水虫じゃなくて他の病気かもしれないって思っちゃいそうですね。
そう思っちゃうんですよ。
これ痒いんですか。
これは痒いんですよ。
これ痒いんですね。そうすると、先生助けてって、これなんでしょうって来られる方も多いかもしれないですね。
そういう場合多いですね。
ねえ、なんかまさか水虫だと思わないですもん。
でもまあ一番厄介なのはですね、
はい、
角化型と言いましてですね、角化というのは、まあ足の裏が硬くなって、
はい、硬くなる。
硬くなるんですよ。で分厚くなって、で割れてくるっていう。
それはかかとの方ですか。
かかとですね、主に。
かかと？
かかととか足の裏ですね。
かかと足の裏ですか。それって割と年を重ねていくと、どうしても足の裏ってそうなるものなのかと思ってました。
そう、年配の方そういう足されてる方多いですけども。
ですよね。
そういう人の多くは水虫でないかなと睨んでます。
今のはちょっと衝撃な一言ですよ先生。
まあ、本当のところは顕微鏡で検査しないと分かりませんよ、
はい、
見ただけでは分からないんですけど、
はい、
そういう場合多くの場合が水虫と、でこれは痒くないんですね。
しかも痒くないんですか、せめて痒かったら気づくのに、
痒くないのでだいたい痒い水虫は全体の6割ぐらいと言われてますね。
でも残りは、
痒くないんです。
痒くないんだったらほっといちゃいますよね、
うん、そうなんですよ。
でそのカビをつけたまんまにしてしまうっていうことですね、
でまあ自分だけが持ってたらまだいいんですけれども、
はい、
どんどんこう撒き散らしてしまうんですね
そうですよね、気づかないってことはそういうことですよね、注意しないんですもんね。
そうなんです。まあ、撒き散らすというとなんか悪いことしてるように思いますけど、
はい、
その人も、まあ、もらってきたと、撒き散らされた方なんですよ。
被害者でもありまた加害者にもなってしまうということですね。
そうそうそうそう、加害者は被害者なんですね。
なるほど。いやちょっとショックですね私なんかこうもしかしてみたいな気持ちにもならないこともないですね。
そうですね。だからまあ皮膚科を受診される方で他のことでですね、例えば足の裏のほくろとか、
はい、うん、
そういう方もパッと見ると水虫もありますねっていうふうに言うと、
はい、
本人さんやっぱ気づいてないんですね。
でしょうね。
私水虫ないですよと言われるんですねここにありますよって言いますと、はい、ああこれが水虫ですかという
感心されたりして、あそうですか。その硬い水虫が移ってこのジクジク型になるっていうこともあるんですか。
あ、ありますね。菌 は一緒ですから。
ああどういう形でこう表に出てくるかの違いが人それぞれにあるってことですか。
そうですね。
じゃジクジクジクジクはジクジクになるってことでもないんですね。
そうですね。
あ
ジクジクになりやすい人はまあ、ブーツを履いておられたり、
はい、
あとはですね安全靴とかですね、
あ
要するに湿気のこもる靴ですね。
うーん、女性の方ってストッキングを履きますが、
ええ、
あれ結構蒸れてしまう感覚があるんですけれども、それはどうでしょう。
そういう場合もそういうジクジク型の水虫になりやすいです。
やっぱりみんなその蒸れるとジクジクなんですね。
そうですね。
じゃあできればですよ、
はい、
まあ、できればっていうのも変ですけれども、その3つの中だったらどれかって言ったらカサカサ型がなんかまだマシじゃないですか。
あカサカサ型、足の裏が硬くなるこれが一番治りにくいんです。
治りにくいんですか。気づかないっていうところからスタートしてますか。
気づかないということもありますし、薬が効きにくいんですね。
浸透していきにくいんでしょうか。
そうですね。もう足の皮が厚くなってますから。
退治できない、できにくい。
そうですね。
そうですか。やっぱりどんな形だからいいとか悪いとかじゃないですね。
そうですね。
水虫は水虫ですね。
特にそのまま角化型、はい、足の裏が硬くなるタイプは、
はい、
健康サンダル使っている人に多いですね。イボイボのついてる、
はい、なんかあれを使っているから足の裏がなんか強くなって硬くなってるっていう風にこういいことのように思ってしまいがちですね。
そう思ってしまうんですけども、この水虫に関してだけ言いますと、
はい、
健康サンダルは不健康サンダルって言いまして、水虫には良くないんですよ。
それは蒸れますっけ。
イボの刺激によってですね、足の裏の皮が分厚くなってくるんですね、
はい、
で硬くなってくるんですよ。で硬い皮は水虫の餌なんですよ。
あ餌なんですか。は
あ、こう餌を増やしているようなもんなんですね。
それは水虫のことだけ考えると大変。
水虫のこと考えるとだけですよ。それなんかツボの刺激でいい、
はい、
ね、健康かもしれませんので、
はい、
それは一概には言えませんけども、
はい、
まあ、健康サンダルの会社の方も聞いておられるかもしれませんからね。
またその使い方を工夫すればいいということですよね。
そういうことですね。
ね、いろんなものを使ってみたりですとか、まあ、清潔に保ったりですとか、いろんな工夫をして、
そうですよね、そのツボの健康
が大事ですね。
はい、
あ、なんか動揺しますね、今日の話、いろいろ。
でも水虫かどうかというのはですね、顕微鏡で調べないと分かりませんので、
じゃあ病院に行くよりほか仕方がないんでしょうか。
そうなんですよ。その専門の医者が見ても、どう見ても水虫で、でも調べてみると違うということがあるんですね。皮をですね、薄皮をちょっと取ってきて顕微鏡で調べるんですよ。そしたら見えるんですよ。
でもこれはカチカチの水虫だと思っても、
ね。
あれいないなっていうこともあるんであ す
り
か。
ますね。
まあそれならばできればね、いないことを願うばかりですよね、カチカチの足の場合。じゃあ実際にこの水虫になってしまったという場合ですけれども、どんなふうに治していけばいいんでしょうか。
お薬を塗るということになりますね。
そのお薬はいろんなタイプがあるんですか。
まずはクリームタイプ、それと液体のタイプとかですね、スプレーのタイプ、いろいろありますけれども、クリームタイプが一番いいですね。
それは浸透しやすいんです
浸
か。
透しやすいですし、安全です。
安全。
よく指の間にできる水虫で、こう書いてじくじく汁が出ているという、そういうところに液体のお薬をつけると染みて余計皮膚炎を起こすんですよ。
なんか染みて痛いと聞いてる気がしちゃうんですよね。間違ってるんですか。
その染みるというか、早く水分を蒸発させるためにアルコールが入っていたりする、そういう水のお薬ありますけれども、そのアルコールが刺激を起こしてかえって水虫がひどくなると
や
いう
っぱ
ことあり
り
ます
優
ね。
しく優しくしてあげないといけないんです
そうで
ね。
すね。よく病院に水虫がこじれて受診される方ありますけれども、多くのパターンはですね、じくじく汁が出る水虫に、市販のスプレータイプとか、スーッとするタイプの液体の水虫のお薬をつけて、で余計炎症を起こして、で痛くなって病院に来られるということが多いですね。
でもやっぱりなんとか自分で治したいものだと思うんですね。
そうですよね。
病院に行かないで済むといいなって思っちゃ
そうう です
ん
よ
ですね。
ね。以前その病院に来られた、病院に行った方がいいのか、市販の水虫がいいのかということで、いろいろと検討したことがあるんですよ。で、まずはですね、水虫に見えても水虫でないということがありますので、
そう見えてもそうじゃない場合もあるんですか。また難しいもんですね。
要するにその水虫のようでそうでない病気っていうのがいくつかありましてね。
それでも違う病気ってことです
違う
か。
病気なんですよ。で、お子さんに多いのは、汗の水ぶくれと書いて汗疱と読むんですけど、お子さん、小さいお子さんの足の裏の皮がむけるっていうのは、多くの場合水虫じゃなしにこの汗疱ですね。
漢方はどういう病気なんですか。
これ汗が原因ですね。お子さんの場合、走り回ったりして、よく足がじっとり汗かきますので、でふやけて、
ふやけて、なんか、ぷくっと膨れちゃうんですか。
水ぶくれができたり皮がむけてきてきたりする病気ですね。
それも水虫菌とは関係
これ
ないんで
関
す
係
よ
ない
ね。
ので、これ水虫のお薬をいくら塗ってても効きません。
治らなくて、またどうしてかなって悩んじゃいますね。
そうです
お子
ね。
さん痛いでしょうしね。それが一つ。
それは一つですね。あと大人に多い病気で、ちょっと難しい病気になりますけど、鍘跡嚢胞症といいまして、足の裏とか手のひらにちっちゃい水ぶくれが出てくる病気という、そんなんあるんですよ。
それも本当に水虫と同じよう
これは
に
ものす
聞きま
ごい
す
よく
ね。
似てます、見た目が。
ね
で、顕微鏡で調べないと分かりません
え。
ので。
で、これも同じく水虫の薬をいくら塗っていても治っ
治り
てい
ま
か
せん。
ない。で、治んない治んないって悩まれるわけです
そ
ね。
うですね。
やっぱり自分では判断しきれないということが多いということですよね。で、治るものも治らず。
そうですね。そういうことから考えると、病院に行って見てもらうという方が早いというか確実なんではないかと思います。
そうですね。お薬もね、1本買うのもお値段しますしね。
結構高いですね、2000円とかしますし ね、
そ, うですよね、それ考えると、で無駄にね、そうそうそうそう、違うお薬塗っちゃうの、
違うお薬塗っててっていうのもなんですしね、病院ですとまあ保険が効きますからね、
はい、
まあ、ざっと以前計算すると、病院に来て治療した方がまあ経済的にも安い、
ああそうですか、
半額ぐらいで、
あそんなに、
はい、
で確実なんですもんね、
そうですよね、
うん、やっぱりその専門の、ね、先生の目というのをね、目で見ていただくっていうのがね、大事なんですね、そうですね、
はい、
この時間は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会富山病院の皮膚科の花川博之先生にお越しいただきまして、今日は水虫のお話を、
水虫です、
はい、水虫のお話を伺いしておりますけれども、あのお薬を、ね、塗って治療するということでしたが、その効果的な塗り方とか、こんな風に塗った方がいいですよというアドバイスもお願いできますか。
ええ、まずですね、まあ、塗り薬はですね、まあ、広めに塗るっていうことですよね。
あ、もうそこを中心にしっかり塗るっていうことではないんですか。
ではないんですね。あの水虫菌というのは見た目よりも5センチぐらいは根を張ってるんです。
そんなに、広くないですか。
広いんです。
広いですよね。
ですから、あの一箇所に水虫いたら、もう足全部にいると思ってください。
いや
よくあの台所に1匹ゴキブリを見つけたら40匹いると思えとかですね、そんな言われたことありますけど ね、
いい
ですね、
はい、
もう足全部にいると思って、足の裏から指の間から足の横からもう広く塗ってください。
あ、それは薄くでいいんですか。
はい、薄くでいいです。
薄くゴシゴシしなくていいんですか。
ゴシゴシせずに、お風呂上がりが一番効果的ですね。
お、それその血の巡りがいいとかそういうことですか。
お風呂上がり、皮膚が一番柔らかくなっている時に塗ると薬の浸透も非常にいいですね。
うん、なるほど。お風呂上がりに広めに広めに、はい、
広めに
塗ってあげる。あとどれくらいこう治ったかなと思っても、じゃあまだ根を張っているとかっていうことも考えられるってことですかね。
そうですね、だいたい1ヶ月ほど塗れば治るんですけれど、そこでやめるとまた出てきます、
う
ん、3ヶ月ぐらいは目処に塗った方がいいですね。
わかりました。3ヶ月。
3ヶ月、
なんかこうやっぱり治ったような気がするともうやめたくなっちゃうんですけど、そこはまだまだなんですね。
そうですね、もう痒みもなく見た目も綺麗でしたら塗ろうという気も起こらなくなるんですけど、そこでまあやめないっていうことですね。
わかりました。じゃあご家族の方にですね、水虫の方がいらっしゃった場合ですけれど、
そうなんですよ、家族みんなで同時に治療しないといけないんですよ。
知らない間に移っているかもしれない、
知らない間に移ってますので、まずあの水虫の人がですね、畳とか床を歩きますと、
はい、
そこに水虫菌がつくんですね。
つきますよね。そうですよね、
でそれは3ヶ月ぐらい生きてます。
長生きですね。
長生きです
それどうしたらいいんでしょう。畳、
まあ、あの畳拭きとか床拭きは必要なんですけれども、はい、まあ、それで全部死ぬわけではありませんの で、 でその水虫菌がついてるところに他の人が歩きますと、はい、足の裏につきます。
つきますね。
でついただけではその人はすぐには水虫にならないんです。
え、そうなんですか。
24時間以内に洗い流せばいいんですよ。
あ、そうですか、それはいいことを聞いた、
で
もなんていうか、でもあ、でもそうですよ、24時間の間にお風呂に入ればいいわけですよね。
そうですね。でお風呂入っても綺麗に、もう指の間まで綺麗に洗わないとですね、
はい、
どうしてもこう指の間一本一本綺麗に拭いて洗うっていうのもなかなか毎日毎日、まあ、してる人もあれば、
はい、
してない人もあればいろいろですよね。
うん、
で綺麗に洗いさえすればあの移りません。
あ、そうですか。そうやって毎日毎日しっかりと足をきれいに保つっていうことを心がけていれば、
そうですね、
たとえお一人ね、ご家族に水虫の方がいらっしゃっても、全員にっていうことには、
そうそう、
ならなくて済む。
でもまあその患者といいますか、その水虫持っている人は治してもらわないといけないですよ。
そうですね、いつまでもそうやっているわけには
。そうそうそう。で案外ですね、どちらかというとその年配の人に多いんですよ。
あ、それは先ほどおっしゃったその足の裏がカチカチになって餌がいっぱいっていう状況になっちゃうからですかね。
よくある話はですね、お嫁さんとかが水虫で、 来られて、で家に水虫の方ありませんかって言うと、いや実はおじいちゃんが水虫なんですって、でも治療してほしいんですけど言えないんですって、
言えない、ね、お嫁さんはね、
なかなかねそういうことありますから、まあそれはちょっと一家協力してもらいまして、
はい、
みんな同時に治療すると、
うん、それが大事なんですね。
これは治療のコツですね。
そうですよね、言いにくいかもしれませんけれども、みんなで
治
していきましょうと、
そうそうお願いしますということで、
そうですね、言っていただければいいんですね。
そうです、
うん、その他にこんなことをしておくとこう水虫はやっつけられますよとか、
ね、まあ、まずはその水虫の人は、まあ、治るまではですね、スリッパを別にするとかですね、
うん、はい、
あの靴下を履いておくと、
あ、裸足で歩かないということですね、
ですからお薬塗ったらすぐ靴下履いてしまうと、
お、それでこうカバーしておくということですか。
そうですね、
はい、
とか、足拭きマット、お風呂から出た時にこう足拭きますよね、
はい、
足拭きマットは別にすると、
あ、
水虫の人はまあなんかタオルかなんか1枚
引いて、いただいて、
でそこで足を拭くと、
うん、ちょっと別にしていただくということが、
そうですね、
必要なんですね、
でその水虫の人の靴下とかその足拭きマットとかは一緒に洗濯する分は問題ないです。
あ、そうですか、
ええ、
じゃあ楽ですね。
そうですね、
はい、じゃあその使う時だけ気をつけていただくということ。
そうです ね、
そうですか。
あと予防としましては5本指の靴下ですね。
お、あの5本指靴下は、
はい、
なんかそれこそ健康にもいいですよみたいなことは聞きまして、最近ね、流行ってもいますけれどもね、
そうですよね、
水虫にもいいんですか。
あれいいんですよ。あの昔は5本指の靴下ってちょっと恥ずかしかったですよね。なんか
ね、そんな時代もあり、今ではすっかりおなじみになってしまいましたけれどもね。
また柄もおしゃれになりましたよね。
そうです、そうです、可愛いのがいっぱい売られてますよね。
前はなんかもうあの軍手みたいなそんなのしかなかったですけどね。
ね、なので履きやすいですね、今はね。
履きやすいですよね、うん、あれで、まあ、一本一本指をこうラッピングすると、
はい、
指と指がペタッとくっついてるから水虫になりやすいわけですから、
あ、
一本一本別々にこうね靴下でキャップしてる状態ですから、
はい、
通気がいいですよね。
やっぱりこうパッと開いてあげるこの状況がいいんですね。そう
そう、ええ、
うん、
あれなんかもうあれ履くとなんか指一本一本がこう何ですか、愛おしくなりませんか。
すいません、私まだ
履いたことないですか。
はい、
ああ指、足に指は5本あったんだなっていう、
あ、一本一本をこうなんか実感できる、
もうなんか抱きしめたくなりますね。一本一本がね。
そうですか、ちょっとそれもまだ私未経験なので、
一度履いてみて、またちょっと履いてみてください。
はい、わかりました。今日は水虫のお話をお伺いしましたけれども、
はい、
私ももしかしたらもしかするかもしれませんよね。
あ、そうですね、
だってそうやって私みたいに気づいてない方、私が水虫というわけではないですけれど、
結構
わかんないですけれども、でも多いんですもんね、本当はね。
そうですね、
ちょっとかかとが硬いぞとか、
はい、
なんだかぐじゅぐじゅしている気がするとか、何か思い当たるとか、
皮がむけてきた、
皮がむけてきた、わかりました。これからの時期が気をつけていただきたいシーズンになるわけですもんね、
はい、
ちょっと自分の足の裏、
はい、
指の間などをちょっとじっくり見ていただいて、
そうですね、
ね、またそうやってじっくり見ることによって、
はい、
その変化だったりとか、
はい、
分かりますもんね。
そうですね、う
ん、そして愛おしくなりますもんね。
愛おしくなると。
ということで今日は水虫のお話を伺いしました、
はい、
健康ハッピーアドバイス新生会富山病院の今日は皮膚科の花川博之先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。